Spinner。
話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。
ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えばこんな話題。あなたは昨日どこで何を食べましたか？生きるために欠かせないことであり、そして何よりの楽しみでもある食事。自炊、外食、テイクアウト、デリバリー。現代の日本に生きる私たちにとって、食事をとるための手段やそのバリエーション、選択肢は無限にあると言ってもいいかもしれません。今回は、外食についての知っているようで知らない話。まずは、外食の文化がいつどのように始まったのかお話ししましょう。世界で最も古い外食のシステムの始まりは、およそ2000年前の古代ローマにあります。2019年、世界遺産にも登録されているイタリアの古代都市遺跡ポンペイで、その痕跡は発見されました。遺跡から調理台やフレスコ画で鶏やアヒルが描かれた食堂のカウンターらしきもの。ローマ時代の食堂テルモポリウムが発掘されたのです。食べ物を入れる亀や温かい食べ物用の深い器、飲み物の容器が見つかり、そこから牛肉や魚、カタツムリの成分やワインが検出されました。その場で調理された、すぐに口にできる温かい食べ物やワインが手に入る食堂だったようです。およそ2000年前の当時のポンペイは、ローマ市民だけでなく、さまざまな人種や身分の人たちが暮らす多彩で豊かな社会だったと言われています。テルモポリウムは、主に庶民が昼食を手早く取るために立ち寄る店として栄えたと考えられていますが、身分の高い人も気軽さと美味しさを求めて、こっそり食べに来ることもあったそうです。ちなみに、古代ローマでは、公衆浴場で入浴後に軽食を取ったり、コロッセオでは何かを食べながら試合鑑賞するという文化も根付いていて、軽食やスナックの文化もローマ発祥と言われています。日本でも江戸時代、寿司や天ぷらが屋台でファストフードのように気軽に食べられていたのは有名な話。屋台だけではなく、荷売り屋という商売も栄えていました。魚や野菜、豆を煮たすぐに食べられるおかずや、ご飯を売る現代の惣菜店のようなお店でした。江戸の町には、地方から赴任した炊事に不慣れな独身男性がたくさん暮らしていたこと、さらに共働きの家庭が多く、忙しい女性が夕飯によく利用していたことが、荷売りや繁盛の一因と言われています。数百年、数千年前に、すでにファストフードやテイクアウトの文化は発達していたのです。現代の生活とあまり変わらないようにも思えますね。今やどこにいても手軽に食べることができ、さまざまな種類もある便利で安くて美味しいファストフード。忙しい生活を支えてくれる 現代の生活では欠かせないものの一つです。産業として急速に発展し、人々の暮らしに貢献してきたファストフードですが、その発展の裏には解決が必要な問題もあります。今、世界の外食産業や食品会社が指針としているものの一つに、アニマルウェルフェア、動物福祉があります。イギリスの家畜福祉の活動家ルース・ハリソンが1964年出版の著書アニマルシーンに登場させた動物たちをストレスや苦痛のない環境で飼育するべきだという考えのこと。アニマルウェルフェアでは、管理する動物たちに人間は5つの自由を与えるべきとしています。それは飢え、渇きからの自由、恐怖や苦悩からの自由、不快からの自由、痛み、怪我、病気からの自由、そして本来の行動ができる自由の5つです。ヨーロッパやアメリカでアニマルウェルフェアへの意識は年々高まっています。例えば卵、鶏の飼育といえば、これまではワイヤーの金網を重ねたケージに鶏を入れるバタリーケージ飼いがスタンダードでした。効率よく安定した飼育ができ、清掃も簡易なバタリーケージですが、アニマルウェルフェアの観点から、そして鶏がストレスから免疫力が下がり病気になりやすいことが問題視されていました。 EU では2012年からバタリーケージによる鶏の飼育を禁止。さらに現在ではアメリカの6つの州、スイス、カナダ、オーストラリアなどもバタリーケージが禁止されています。今では鶏を屋外の地面に放して飼う平飼いをはじめ、ケージフリーな飼育方法が模索されつつあります。すべては飼育するための土地や人件費がかかっても、鶏たちにストレスのない快適な従来の自然な暮らしを提供するために。では日本はどうでしょうか。ここ最近で平飼い卵という言葉を耳にする機会は増えてはきたものの、現在採卵用に飼育されている鶏の9割はバタリーケージ飼育であり、アニマルウェルフェアへの取り組みは海外と比べても遅れ気味です。アニマルウェルフェアの考えは、欧米のファストフード・テイクアウト企業にも大きな影響を与えました。外食産業、小売り、ホテルチェーンなど300以上の企業がケージフリーの卵への切り替えを宣言。2025年までに全面切り替えを実現させると公表しています。それが実現した暁には、全米で消費される 75% がケージフリーの卵になるそうです。また欧米向けに卵の供給を計画しているタイでは、ケージフリーの卵を増産する施策を開始するなど、その取り組みは今後アジアでも拡大していくと考えられています。そして卵以外にも、欧米を中心にアニマルウェルフェアの動きは広まっています。外食やファストフードといえばメインとなることの多いお肉、そのお肉もアニマルウェルフェア、そして昨今よく耳にするサステイナブルの観点からのシフトチェンジが進んでいます。現在世界で生産されている牛肉や豚肉の生産には全世界の淡水量の 27%、 そして世界中の穀物の 50% 以上が消費されていると言われているように、環境に負荷がかかっていることは周知の事実です。しかし世界的な人口増加や新興国の経済成長といった要因により、 タンパク質の需要に供給が追いつかなくなる、いわゆるタンパク質危機が到来すると予想されています。畜産規模の拡大は、先ほど説明した環境への負荷をさらに大きくするだけでなく、温室効果ガス排出量の増加につながると言われているので、増えた人口の分だけ畜産を増やすことは好ましくないのです。そこで注目されているのが、豆などの植物性の食品から作られるプラントベースミートやベジミートといった植物性代替肉や動物の細胞を培養させる培養肉です。世界中でスタートアップベンチャー企業を中心に、大手食品メーカーやサプライチェーンもこの課題に取り組んでいます。プラントベースミートやベジミートといった植物性代替肉は、日本でもここ数年オーガニック志向の方々を中心に徐々に広まってきていましたが、大手ファストフードチェーン店が植物性代替肉のパティによるバーガーの開発を発表したり、販売を開始したことが多くの方に認知されるきっかけになったのではないでしょうか。どんなものを食べているか言ってみたまえ。君がどんな人か言い当ててみせよう。19世紀フランスの希代の美食家ブリア・サヴァランが残した有名な言葉です。どの時代でも何を食べ何を選ぶのかは、それぞれのポリシーや生き方を示す大切な要素であることに変わりはありません。食品を取り巻く環境について考えたり、周りの人たちと意見を交換したりすることで、未来のために必要とされているサービスやビジネスが見えてくるかもしれません。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでも、あなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマは感謝。ありがとうの気持ちから生まれるものにまつわる話題の話題。お相手は山中大輝でした。話題の話題。話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。